聖書をお読みする前に皆さんに、質問をしたいと思いますが、礼拝というのは一体、何のことを言う言葉でありましょうか。礼拝というのはどういうことなんでしょうか。礼拝するというのはどういうことを表している。礼拝といったら何ですかね。礼拝どういう意味ですか。どうしたんですけど、礼拝とはどういうことですか。霊的な答えですね。霊的な答えです。もっと具体的に礼拝って言ったら、まあ礼拝って言ったらこの日曜日なんか教会に来ることと思いますよね。礼拝って礼拝に行くとか礼拝に来るとか言いますけれども、礼拝という、まあ、ただ普通ですね、まあ、キリスト教ということを除いて礼拝という言葉を考えると、まあ私たち普通日本人は礼拝って言ってですね、お宮さんとかに行って、そこで柏で打ったり、お辞儀をしたりすることを、まあ実は礼拝というですね。だから大拝って言ったりしますね。これは仏教の方で大拝というふうに言いますけれども、漢字で礼拝というとお礼の礼に拝むというですね、礼拝。ただ本来この礼拝という言葉はですね、聖書の意味は、奉仕という言葉に近いんですね。仕えるという、だから神を礼拝するという言葉と、もう雨降ってますね。なんか今日は晴れたり降ったり大変な天気ですけれども、神を礼拝するという言葉と神に仕えるという言葉は、それはほとんど同じ意味なんです。ただ私たちは礼拝というとすぐにこのどっかへその行って拝んだりすることっていうふうにこう考えてしまいました。本来はそういうことではないわけです。で今日は本当の礼拝というのは一体どういうことなのかということを聖書の御言葉の中から学んでまいりたいと思います。ローマ人への手紙の12章の1節と2節をお読みいたします。そういうわけですから兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。礼拝というのはあなた方の体を神に捧げることだと書いてあるんですね。体を捧げなさいという、そのまま燃やして生贄にするということではもちろんないんですね。あなた方の体が神様に仕えること、神様のお役に立つこと、それが霊的な本当の礼拝だ。それは教会に集まってこの礼拝に出席するということも、これも礼拝の一部です。神に仕えること、神様を賛美し神に祈り神の御言葉を聞くこと、これも礼拝ですけれども、しかしそれだけが、つまりこの教会に集まって礼拝に来ているということだけが礼拝ではない。私たちの体が何らかの形で神様にお仕えするということ、これはこれが全て礼拝していることなんです。礼拝というと教会に来て座るということだと頭の中で思って、もうだいぶ染み込んでますからね。これをちょっと取り除いていただいて、 礼拝というのはどんな時でもだからできることなんですね。いつでもどこでも神を礼拝することはできるんです。教会に行ってる時だけじゃなくて、普段家でまな板の上で大根切ってる時でも神を礼拝することはできるわけです。人と話をしている時だって神を礼拝することはできるし、働いている時だって神を礼拝することはできる。教会に来ている時だけが礼拝だったらですね、教会に来れない人は礼拝できなくなってきます。礼拝する時間が短い、本当わずかしか礼拝できなくなってきます、ね。不公平であります。教会で神を礼拝することも、これも大切な礼拝の一部ですが、そうでなくてですね、私たちの体が生きた供え物として神に捧げられる、つまり私たちの日常生活が神に仕え人に仕えるならば、それが本当の礼拝だって言っているわけ。ただですね、ここにはあなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさいと書いてあるんですね。神様に仕えるんだけれども、その私たちの体が神に受け入れられるものでなければなりませんと言っている。どうすれば私たちは神に受け入れられることができるのでしょうか。パジャマ着て、ですね、ソファの上で寝転がったら神に受け入れられることはできないんでしょうか。よそ行きの格好をしてお化粧しないと神に受け入れられることはできないんでしょうか。そんなことはないですね。神に受け入れられるかどうかというのは、ただ一つのことにかかっている。それはイエス・キリストを信じているかどうかということ。キリストを信じている者は神に受け入れられるんです。神は受け入れてくださる。どんなにそれが中身が汚かろうが醜かろうが適当であろうがですね、キリストを信じる者を神は受け入れてくださる。人を受け入れるというのは難しいことですよね。気に入ってるところは受け入れられるし、気の合う人は受け入れることができますね。この人とは馬が合うか、でも馬の合わない人はなかなか受け入れることができます。調子のいい時には受け入れてるけど、調子が悪くなるといらなくなったりですね、するわけです。本当に誰でもそのままの姿で受け入れるということはできないですよね。おそらく親が子供を受け入れることはできるかもしれませんがね、それ以外の人間を受け入れるというのはどっかでやっぱり拒絶しているところがありますからね。夫婦でもどっかに拒絶して受け入れているところもあるけれども、そこは嫌だっていうようなところがあったりですね、兄弟なんか基本的に嫌がってたりすることがあったりですね、赤の他人だったらもう全然ダメだったりですね、するわけです。受け入れ、人を受け入れるというのは難しいですよね。本当に難しいです。神様はしかし受け入れてください。私たちがどんなに嘘つきでも、どんなに二重人格でも、ねじ曲がっていても、陰口を叩いていても、すぐに約束を破っても受け入れてください。それがもしイエス・キリストを信じていれば受け入れてください。これが条件であります。ここでしかないんですね。だから最初の条件は簡単に私たちはクリアできるわけです。イエス・キリストを信じている。受け入れてもらおうと思って一生懸命やってもダメです。これはね、無駄な努力でありますから。性格直そうと思ってもね。だいたい性格なんてものは治らないんです。私も YMCA で性格の話をしてますけどね。はっきり言ってます。性格は治りません。治らない。あの人の性格が嫌なんて言うんですよね。性格治らないですから。治そうなんて思うからね、大体うまくいかない。もうこいつの性格だけ何とかしてやろうと思って、50年間夫婦生活を続けて苦しんでる人たくさんいますけれども、治りません。性格はもうその性格なんですから。ただですね、これ余談ですけれども、性格っていうのは、それがいい方にも悪い方にも出る。いい方にも、ちょっとクーラー効きすぎてますね。 どっか消しましょうかね。上着着てきた人が3人ぐらいいますから。雨が降って日も差さなくなりますから、ちょっと緩めるか消すか、広がって。それは消えてますかね。あっちで消えてます。大丈夫ですか。教会来て風邪ひいたってのは一度も言ってこないですからね。クーラーかけすぎて風邪ひくほど見とこないことないですよ。神様に申し訳立たないですからね。もう暑くてしょうがないからクーラーかけっぱなしで寝て、お腹出して寝て涼しいからって寝たんだけれども、そのままクーラーかけっぱなしで朝起きて風邪ひいちゃったと、神様どうぞ風邪治してくださいなんてですね、よお前そんなこと言えるなって、後ろからですね、神様の圧もどつかれてもしょうがないですよ。それはね、お前がクーラーかけて寝てたからだろって神様はおっしゃらないんですね。受け入れてくださって、イエス・キリストを信じるものは受け入れてくださって、ただクーラーって話で腹がついてても大丈夫でありますが、次はですね、清さが大切である。これはですね、少し私たちの方の努力になることなんです。清さね、罪がない、完全であるとかね、いろんな意味があるんですけれども、ある人たちはクリスチャンというのは何でも神様は許してくださるんだから何をやってもいいじゃないかという勘違いをしている人がいます。信仰さえ持っていれば神様は何でも許してくれるんだから、会員の女をイエス様は許されたんだから、別に少々なことやったってもいいじゃない、神様は許してくださるんじゃない、そういう間違いをしている人がいます。それは間違い。ここで清くあるように聖書は繰り返し述べているんですね。救われたんであるならば、確かにどんな罪でも許していただき、私たちは信仰があれば天国に入れていただけるけれども、だからといって罪の生活を続けていることは間違いである。罪を犯さないように精一杯の努力をしなきゃいけない。これはでも精一杯の努力をしなさいということをやって、全く私たちが 100% 清くなれるということではないんです。それは無理というんですね。絶対に罪を犯してしまいます。しかし犯してしまうからしょうがないからいいんだということにはならないんです。罪を犯さないように一生懸命努力すること、それが私たちの清さでありました。だから清さというのは決して結果ではなくて、その方向性なんですね。神に受け入れられる清い生きた供え物として自らが神に捧げられているかどうか、清さを求めなければならないんです。でもこれはあくまでも個人の問題ですからね。人を批判するために清さというものを用いてはいけません。あの野郎クリスチャンのくせに、嘘ばっかりつきやがってとか言ってですね、清くないとか言ってね、清くないという言葉はですね、自分以外に決して向けてはいけない言葉。神の前には誰も正しくないし誰も清くないのですから、そんなことで裁き合いをしたらですね、最後死ぬしかない。これは自分に向けるべき言葉でありまして、神の前に清いかどうか、あるいは清さを求めていく必要がある。で次に生きた供え物と書いてあるんですね。生きているリビングサクリファイスですけども、もともと旧約聖書の話がこれベースにありますけれども、生贄というのはですね、殺すために持ってきたんですね。生きた動物を殺すために持ってきて、そこで殺して、私の代わりに死んでもらいましたということで、この罪を一つ許してもらったということになったんです。ところが今もそれは済んでるわけです。さっきいただいたパンとブドウ酒にあるように、イエス様が私たちのために死んでくださいましたから、もう我々死ぬ必要はありません。だからむしろ生きた供え物として、生きて活動しているものとして、だから何かをすることによって、何かを発することによって、何かを自分から動くことによってですね、私たちは供え物になっていくわけです。実際の言葉や活動や、そういうことによって私たちは捧げ物になっていくわけです。ですからキリスト教というのは、単なる精神修養だとか哲学だとか思想だとか肩書きだとかということにはならないんですね。私はキリスト教を知っていますというんじゃクリスチャンにならない。 キリスト教を理解していますということでも、それも聖書には答えていない。信仰によって何かをしてこそですね、初めて聖書の教えに答えたことになる。肩書きじゃない。だからこれは決して卒業もしないし退職もない、ね、もうこれぐらいの年になったからクリスチャンは退職しましょうということには絶対ならないわけです。クリスチャンとして生き、クリスチャンとして生活することが私たちの礼拝なのであります。で、神様に、自分を生きた供え物として捧げていくために気をつけなければならないことがその次の2節に書いてあります。それはこの世と調子を合わせてはいけませんということなんですね。この世と調子を合わせてはいけません。この世の調子というのがあるわけです。これはね、この世の考え方とか価値観とか倫理観とかそういうことを表しています。今特にですね、私たちの住んでいるこの国のこの時代は、情報の多い時代でね、ニュースやら新聞やら雑誌やらいろんな情報が入ってまいります。この間の小学生の殺害事件のことなんかにしてもですね、検察が知らないようなことまでテレビで流したりしてですね、1億総検察みたいになってね、1億総刑事みたいになってやってますけれども、まあ起こったことも悲しいことですし、またああいう罪を犯した子供がいたということも悲しいことですけれども、だからといって1億人がみんなでそれを評論する必要はないわけですよね。さらに悲しむべきことには、あのあとなんか自殺があって、そしてその中学生の子が自分の中にもああいう恐ろしいところがあると思ったら生きていくのが辛いと言って自殺した子がいるわけです。だからマスコミが殺したのもですね。だからこれはいつも言ってることですけれども、テレビやラジオや新聞や雑誌で言ってることが正しいということでは決してないし、ほとんど間違ってることがあります。それは流れなんですね。流れなんです。調子でありましてね、その時はこういう風だとか、あの時はこういう風だとか言ってね、いうことコロコロ変わるんですよね。もうその時だけの一時的な、慰め物というかね、一時的な何かこう、まあ結局はあれは視聴率を取るためにやってるわけですから、雑誌があの殺人犯子供の写真を載せたりしてね、なんか少年法じゃ裁けないとかなんか言ってますけど、結局は一部でも売って一銭でも儲けようとかっていうような感じでしょうか。だからその時その時にですね、いいことだとか悪いことだとか変わっていくんですね。だから我々がもしそのこの世界の流れに、あるいはその調子に合わせていったら大変なことになってしまいます。私たちは神の国の波長に合ってなきゃいけない。神の国の倫理観や神の国の価値観にいつも照準が合ってなきゃいけないんですけれども、もうちょっと失敗するとすぐにでもね、波長が合ってしまいますからね、気をつけなきゃいけない。だからこの世と調子を合わせてはいけませんとこう言ってるんです。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ、完全であるかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさいと言って、ね、すぐに私たちはこの世の調子に合ってしまうから、いつも心を一新して真っ白にしてですね、行かなきゃいけない。いつもいろんなものが書き込まれてこの混沌としていきますから、時々これをスパッときれいに真っ白にしてですね、神様の方の調子に合わせなきゃいけませんと言ってるわけです。でもね、自分が一体どういう部分がこの世と調子を合わせているか、どういう部分が神様と調子が合ってないかということを知るのは非常に難しいですね。これ難しいです。一生懸命この 鏡の前に立ってもね、絶対分かりません。本当の自分の姿を知るということ自体が大体難しいわけですから。しかしそのために聖書の御言葉が与えられています。聖書は私たちの鏡でありますから、聖書の御言葉によって自分が一体どういうところが神様の波長と合っていないか、この世と地方に調子が合っているかということをですね、判断しなければならない。聖書はこれが書かれてから2000年間変わってないんです。これこの世と調子を合わせていない本の代表ですね、これはね、この世と調子を合わせていない本の代表です。この聖書は、この世は変わりました、考え方も変わりましたしね。でも聖書は変わらない。調子を合わせちゃいけないという言葉はですね、英語ではね、いろんな訳されてるんですけど、ファッションというふうに訳されてる場合があるんですね。ファッション、ファッションというと我々着るものに言いますけれどもね、流行だとか流行に敏感だとかなんか言いますけれども、この世と調子を合わせていけないと書いてあるから流行の服を着ちゃいけないんだということには、そういうことはないんです。それは全然関係ないんですけれども、ただ洋服なんかにしてもですね、着るものと身につけるものはファッションでどんどん変わっていきますよね。昔は、今ロン毛っていうのが流行ってますね。皆さんロン毛知ってます？ロン毛知らないでしょ。ロン毛、ロン毛って長い毛のことですよ。すごい日本語ですね。ロングと毛がくっついてね、ロン毛っていうんですよね。ロン毛なんですけどね、実はね、聖書の時代はロン毛が流行ってたんです。みんな髪長かった。サムソンなんかも髪が長くてですね、やはりロン毛が最近復活してね、聖書の時代に戻ってるんですね。またそのうち短いのが流行るかもしれませんがね、大体繰り返してですね。で、今朝も言ったんですけど、うちの女房がですね、タンスの中に着ない服がいっぱいあるんですよ。で、私の領域までを犯してですね、入れるとこないんですよね。そう思ってるご主人たくさんいらっしゃると思いますけどね。で、お前こんな着んのだったら捨てやって言うんですけどね、いや20年後にまた流行るかもしれない。20年後まで何歳になっとるんだよ、50何歩だろう、そんな50何歩でこんな服着れるんかって言って、いや私の買った服は何歳になっても着れるとかってですね、朝から文句言ってたんですけども、まあ洋服とかね、靴とか身につけるものとかいいんですけれども、この世の考え方ね、何が正しいか何が間違っているかっていうことが、その時その時によって移り変わっていく、そういう流れに私たちは決して流されちゃいけません。正しいことは正しい、間違っていることは間違っているんです。自分心の意思によって自分を変えなさい。だから常にですね、これ自分が間違ってるんじゃないか、自分はこの世に調子が合ってるんじゃないかっていうふうに考えてなきゃいけないということです。まあ私は大丈夫、そんなね、影響なんかされないっていう、そう思ってる人ほど大体どっか影響されてますからね。そして心の意思によって自分を変えて、神の御心は何かを知っていなきゃいけない。神の御心ってよく教会で聞く言葉ですよね。で、私もよく聞かれるんですよ。で、神の御心ってのは何ですか。今ここで、どうすることが神の御心なんでしょうかってよく聞かれるんですけどね、この今ここにですね、いいことが書いてあるんですね。神の御心は何か、すなわち何が良いことか。神の御心は良いことなんです。私も分かりきってるんですけどね、良いというのはですね、つまり、聖書の教えにかなっているということです。倫理的にも道徳的にもかなっている、モーセの十戒にもかなっている良い。まあ、極端なことを言うと、どんな理由があっても人を殺すことは神の御心じゃないということですね。殺人はいけない、姦淫はいけない、盗むことはいけない、どんな理由があってもですね、盗んじゃいけない、偽証してはいけない、嘘つきはいけない、それは神の御心じゃないんです。ああ神様、ここで嘘をつくことが御心でしょうかっていうお祈りはダメなんです。それはね、それはその時点で却下されてる、いやそれはどんな理由があったってそれは良い、 聖書の中に良いか悪いか書いてあるんですから、そこに書いてないことはまた別ですけどね、とにかく書いてある範囲であればそれが良いかどうかっていうのは、これ第一の判断基準です。もうこの人のことは大嫌いでしょうがないんですけど、神様この人と付き合うことは良いことでしょうかなんてね、それも御心でしょうかなんてですね、神は全ての人を愛しなさいと書いてあるんですからね、それが良いことですよね。愛することは良いことですけれども、憎むことは良いことではないわけですから、この神様の教えに、合ってるかどうか、これはまず神の御心が何かを知る最初の定義であります。いいですねこれね。これ神様の御心がどうかなと思ったら、良いかどうかまず考え、2番目に神に受け入れられるかどうか、神様はそれを喜んでくださるかどうかということですね。神様は受け入れるか、神様はそれを喜んでくださるか、これはね客観的には難しいですね。やっぱりこれは祈りながら、神様はそれを受け入れてくださるかどうか、神様はそのことを喜んでいてくださるかどうかを考えていただいて、祈りながら神様の顔色を祈りながら伺わなきゃいけない。お祈りしてたらね、神様は笑ったような気がするとかねどうも神様怖そうな顔してるとかですね、それはまあご自分の感覚でいいんですけどね、でも分かりますよ、分かります、これ神様はねあんまり喜んでられるなっていうのはね分かりますよ。あるでしょそういうこと、なんかね神様はこれは、あんまり嬉しそうにないなっていうのはですね、神様に受け入れられるかどうかっていう、そして第3番目は完全であるかって書いてあるんですね。完全であるか、まあ、この言葉の解釈ってはいろいろあるんですけども、そのことのために全ての人がそのことを神の御心であると言ってくれるかどうか、あるいは全ての条件がそのことのために整うかどうかという意味だと思います。いやもうこれは良いことだし神様も受け入れてくれそうな感じだけれども、自分しか賛成してないというような時には神の御心じゃない。少なくとも自分の伴侶が反対している時には神の御心じゃないと言ってもいいかもしれない。そのためにいるんですからね、これ絶対神の御心だ、って言ってですね、自分一人で突っ走るような時はない、ダメなんです。それは相談してそれをみんなが認めてくれて、その条件が整ってですね、それで初めて神の御心だということが言えると思います。よく私もね、後輩の牧師さんとかね、若い先生とか電話かけて、先生留学しようと思うんだけどどうでしょうか、御心でしょうかなんて私に言うから、わしに御心振るなって言うんですけどね、それはあんたの問題だろうって言うんですけど、金あるかって言うんですよ。いや金ないんですけど御心だと思うんです。それはダメだ、神様は本当に御心だったらお前ちゃんと金を用意してくれるからね、それまでお祈りしろって。英語できるかって言ったら、いや英語ダメなんですけど向こうと何とかできると思う。そんなのはダメだ、行くものはちゃんと勉強して英語が堪能になってから行く。ちゃんと聖書の中に神の御心は良いか、神の意味完全であるかと書いてあるから、不完全なままで神様の御心を追求しようとしてもダメだって、神様は本当に私たちに何か特別なことをさせようとするときとか、私たちが判断するときにはそのことが確かにそうであるということを完全な形で教えてくださるはずだから、その時までしっかり祈って神様が備えてくださるのを待ちなさいということをいつも言っております。で確かにそうなんです。ただ私たちは神の御心が本当にそれが神の御心どうかということを知るときには、この3つのことをですね、心に、判断基準として入れといていただいたら、これは参考になると思うんですよ。いいかな悪いかな、先生にはこれは大丈夫だな、受け入れてくださるかな、神様って先生も運営して、大丈夫だな、神様は喜んでくださるんじゃないかな。3番目にいろんな人に相談したり、条件が整っているかどうか見てですね、みんながみんな反対したら、それはやっぱりちょっと感謝の心じゃないかしら、もう一回一生懸命お祈りしてみましょう。お話しください。 したら状況が整ってみんなが賛成してくれて、あ、じゃあ大丈夫だということになりますよ。そのためにね、教会があったりですね、家族があったり、するわけです。牧師がいたりするわけですから、このような形で神の心を求めていきたいと思うんですけれども、で、この話が元に戻りますが、私たちの体を神に受け入れられる強い生きた備え物として捧げなさい。そのためにはこの世と調子を合わせちゃいけません。そして神の御心は何か主に求めなさいっていうですね、神様の御心を求めて神に仕えていくわけですから、神様が願ってもないことを一生懸命やってもダメなんですね。神様が願っておられることを私たちがしていくこと、これが礼拝です。だからそれはいつでもできることなんです。教会の礼拝に出席することももちろん神様を求めておられる神の御心でありますから、それはこれは神を礼拝することになるんですね。でも私たちが誰かと接するときや話をするときや行動するときや、そういうときにも神様の御心に私たちがかなっていけば、それは立派な礼拝なんです。逆に言えば、私たちがもし神の御心を損なって、そして神様の御心なんかどうでもいい、自分で勝手に好きなようにやるんだって言ってですね、生きていたとするならば、私たちは神様を礼拝するということにはならないんですね。そういう意味ではね、この教会の礼拝会に来るというのは、これはですね、神に今から礼拝をしていく、神様を礼拝していくための出発式みたいなもの。はい。これで終わりじゃないんですね。だから扉を出て、外に出て、ああ、礼拝終わった。これでもう、おしまいだ。あとは、うん、解放されて、式にやるぞ。っていうことにはですね、ならない。これから、私たちは神様に仕える。ね、なんかね、これから神様に礼拝していく一週間だっていうとですね、すごくやるぞって気持ちとですね、重たい気が両方来るんですね。私なんか、自分でそんな話してますけどね。うわぁ、これは大変なことになったなって気がするんですけどね。まあ24時間ですね、寝ても覚めても神様の御心を求めて一生懸命やってたらですね、寿命は寿命になるんですけどね。そういう人はパウロとかペテロとか聖書に出てくる人はまあ聖書いますけど、パウロなんか読んでるとね、人の働きなんか読んでると思いますね。あの人はパウロは本当にいつも神様の御心を求めて、足や外へ向いて伝道してね、石投げられて殺されかけようがですね、反対に会おうがね、国を伝えて、ね、もう一回どこまででも行きますよね。まあああいう人もおりますけど、ね、我々はそこまで行きませんけれども、しかしこの何かの折にね、自分が、今ここで、こうすることは、どうなんだろうかな、神様の御心にかなってるんだろうかな、そう思ったときに、今ここで神様の思いに従っていくことが礼拝なんだ、それを神様は求めておられるんだっていうふうに思うとですね、意外に困難なことも乗り越えていけるような気がする。大嫌いな人とでも意外にニコッと笑ってお話ししたり、こともこれなのではない。だから全てね、神様のように変えていくということの姿勢でもって考えていくと、だからそれずっと思ってるっていうことじゃないんです。その時その時その局面局面に私たちの生活は変わっていくんですよ。だからこう教会にしてる時だけが礼拝で、あとは神様でどうでもいいということにならないようにしたいんですね。それがこのここで言われてることなんです。神に受け入れる生きた備え物、リビングですか、生活してる備え物なんですね。私たちは発する一言が、行う一つの動作が、それを神の心に立っていることを見ろということじゃないんです。そういうことじゃないんです。
ただ実はその一つ一つに神を礼拝するチャンスがあるということを覚えていたいです。神様に受け、神様に備える、神様に私たちはこのどんな小さなことでもやることでも語ることでも、これは神に対してやってることなんです。その人に対してすることじゃないんです。この人にしてあげると思うとですね、まあいい場合もありますけど、腹立つだけっていうこともありますからね。なんで私はこの人にこんなに一生懸命伝えなきゃいけないんだろうとか、優しくしてやらなきゃいけないんだろうとか、見返りはないしなんてですね、思うとね、嫌ですけど、神様にしてるんです。神を礼拝してるんです。神様に伝えているんです。そのように、私たちは、ここで、言葉から教えられているわけです。礼拝という言葉の意味は少し分かったような気がしますね。だから今週はこれで礼拝が終わらない、ここから礼拝の生活が始まるわけです。毎日朝行ったら唱詠歌う必要はないんですけど、そういう気持ちね、だから最後包み込みたまので聞くとやっちゃうから、それで良くないのかもしれないですよ。あれ今日はやめて、はい、今日解散っていう、で土曜日の夜とかですね、明日は礼拝だっていう時に各自包み込みたまの歌って今日の聖書かなんか流すと、あ、これで1週間の礼拝の生活が一応一つずついたということに、なるかもしれない。神様に、お伝えすることができる、神様の愛の捧げ物に、私たちのようなものでもなることができるということだけでもですね、これも感謝のことですよ。受け入れてくださるんです。神様が喜んでくださっておりますから、私たちのこのボロい体を、また強くない汚れ、だらけで血管だらけで、完全で組織で、臭い体ですけれども、神様のために、なんとか、こんな小さなことでも神に使えて、ものに学ばせていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日は私たちのこの与えられました命が、あなたの身元に捧げられる捧げ物であるということを知ることができて感謝いたします。本当に価値のないものに思いますけれども、あなたは私たちはこの体を捧げするときに、あなたに伝えていくときに喜んでくださっているということを覚えて感謝いたします。どうぞこの世と調子を合わせることがないように、神様、あなたの御心、何が良いことで神に受け入れられ完全であるか、そのことを常に探って見極めていくことができますように。そうでなければ本当に神様、多くの情報や多くの考え方が乱れ込んでおりますから、私たちを惑わしております。どう生きることが正しいのか、何が正しいのか、本当に惑わす例がたくさんありまして、私たちをあなたの幸せから引き離そうとしております。どうぞ守ってください。私たちは神の国の教えに、神の国の波長にいつも合っておりますように、どうぞ私たちのアンテナをあなたが振り返ってください。そしてこの一週間があなたを礼拝するということになりますように、無事になりましたときに、また心に葛藤が起こりましたときに、悩みましたときに、 どうぞこの御言葉をあなたが思い起こさせてくださいますか。もう一度私たちの歴史的に一応死んでしまう人を新たに明らかにしてください。よく一緒の名前によってお祈りいたします。それでは聖火を一つご一緒に賛美を。579番を賛美いたします。聖歌の579番。それでは前の方とお話しして、ご挨拶してください。礼拝を受けてくださいました。